皆さんこんにちは。新刊ラジオ第451回3月15日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然ですが皆さんの周りには何かに全力を注いでいるような人はいらっしゃいますでしょうか。まあね、あの親戚だったり友人だったり、あるいはあなた自身がそういう人かもしれませんが、そんな人を見るとね、まあ、僕たちというか、まあ、一般的にはね、ついその光の部分、まあ、輝かしい栄光とか幸せそうな人生とか、そのまっすぐ打ち込む様子にね、こう目がいってしまって、あ、なんかこの人と自分は違うんだななんていうふうにですね、まあ、自分とは一線を引いて見てしまう傾向にあると思います。ただですね、どんな人の人生にも、まあ、人生楽あり苦があるさと、まあ、山あり谷ありとも言いますしね、まあ、広い視点から見ればもう僕たちはね、やっぱりその人生、まあ、光と闇があって、まあ、何も変わらない一人の人間であるというふうに言えるのかもしれません。まあ、こんな話をしといてですね、実は今回紹介する本はかなりですね、この光と闇がね激しかった人のお話なんですが、昭和から平成を全力で生き、世界一の映画館と日本一のフランス料理店を作った男の物語です。ですが、これほどのことをしたねこの男のことを知っている人は、この人の地元山形県酒田においても、今は一握りの人だけと言われているそうです。さあ、この人は一体どんな人生を送ったのでしょうか。もしかしたらねご存知の方がいらっしゃるかもしれません。というわけでそろそろ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介しますのは講談社から出ております岡田芳郎著、世界一の映画館と日本一のフランス料理店を山形県酒田に作った男はなぜ忘れ去られたのかという本です。タイトルがすごい長いんですけども、むしろね長い分書店で見つけやすいかと思います。さてこの本はですね、タイトルにもなっています通り、世界一の映画館と日本一のフランス料理店を作り上げた佐藤久一という人の人生を振り返る物語になっています。その前にまず著者である岡田芳郎さんなんですが、この方はもともと電通に勤めていらっしゃった方で、電通総研常任監査役まで勤めています。そんな著者が定年直後にこの佐藤久一の物語を聞いてひどく心を動かされ、その後彼の故郷である酒田の地まで何度も足を運び、ようやくまとめ上げた一冊がこちらの本です。まあ、そうまでしてですね、この佐藤久一という人を世に広めたかったんでしょうね。さあ、ここでようやくねこの佐藤久一という人物にスポットを当てて話していきます。まずは彼がどんなことをしてきたのか、その人生をですね大まかに紹介していきます。彼は1930年1月に山形県酒田市の名家佐藤家の長男として生まれました。家は清酒初孫の醸造元金久酒造を経営しており、地元で強い力を持つ名士でした。そんな彼はですね1950年若干20歳で父親久吉の経営する映画館グリーンハウスを経営するようになり、その映画館を世界一の映画館と謳われるほどに大きく成長させます。その後東京の日生劇場勤務のために上京し食堂課に勤務しました。そこでフランス料理に触れた久一は、父の頼みで酒田に戻るとフランス料理店レストランケヤキ、ル・ポット・フー清水屋、ル・ポット・フー東急インと3店の支配人を務めます。そしてその後97年1月に食道がんによりその67年の人生に幕を下ろすことになるんですが、はい、経歴ざっと紹介してきましたけど、まあ、これだけ見てもすごいですね。今風に言ったらこのエグゼクティブという感じでしょうか。まあね、佐藤久一さんの手掛けた映画館とフランス料理店はですね当時の文化人に深く愛されていたんだそうです。またね、本のタイトルを見てなんで映画館とフランス料理店なのと思った人もね、まあ、なんとなく疑問が氷解したかなと思います。ではなぜこの佐藤久一という人物はこれほどまでにこう違う分野において共に輝かしい功績を生み出すことができたのでしょうか。それはですね、彼が持つ発想力の豊かさ、勉強熱心さ、そして多くの人を動かす情熱というものをどんな場所でも発揮し続けてきたからだと僕は思っています。ではここで彼のスタート地点である映画館グリーンハウスの物語をドラマ形式で皆様にご紹介したいと思います。このドラマを通じてですね佐藤久一という人がどんな人なのか感じてみてください。ではどうぞ。
グリーンハウスをどう思う？
グリーンハウスが開店してから半年、
思うように工業成績が伸びないことに頭を悩ましていた父久吉は、週末を利用して坂田に戻ってきていた大学1年生の息子にこう話を切り出した。息子が子供の頃から大の映画好きだったことを思い出したからだ。
正直言ってくだらない作品が多すぎますよ。僕なら声にかける映画をもっと吟味しますね。それに建物が汚いと思うな。
そうか。ところで東京の生活はどうだい？大学は面白いのか？
実はあまり授業に出席してないんです。思ったよりつまらなくて。
その言葉を受けて久吉はしばらく部屋の外を見つめていたが、やがてゆっくりと久一の方を向き直った。
大学を出たら家業を継いでくれるかい？
親父の後を継いで酒屋をやるより向いたことが他にあるような気がする。
それなら大学を辞めてグリーンハウスをやってみる気はないか？
久一はしばし考えた。学業は自分の性に合いそうもない。陰気な教室でノートを広げてぼーっとしているのと、坂田で映画館をやってみるのとどちらがいいのかと尋ねられれば、答えは一つしかなかった。
映画館経営か。面白そうだね。僕でいいならやってみてもいいですよ。
そうしてあっさりと大学を中退して坂田に戻った久一は、映画館の仕事の勉強のため知人の経営する鶴岡座で音響や経営の知識を学んで、若干二十歳という若さでグリーンハウスという映画館の一国一城の主となったのである。新支配人久一は長身で色白の美青年である。目、鼻、口、耳と顔の造作がどれも大きく、それは意志の強い、見ようによってはとっつきにくそうな印象を与えた。しかし背筋はいつもピンと伸び、自信にあふれているように見えた。映画館経営で何より大切なのは上映作品の選定だと考えた久一は、映画会社との契約は全て自分で行い、作品が変わるたびにグリーンニュースという無料の小冊子を発行することにした。
活劇や喜劇など集客力の高い作品ばかりではなく、芸術性の高い文芸作品や工業的にあまり期待はできない作品も選んでいこう。自分が見たい映画を坂田の人にも見てもらいたい。
当時の日本人にはまだ知的な娯楽として映画を楽しむ気持ちのゆとりがなかった。日本映画の多くが描いていたのは敗戦後の崩壊した家庭や歪んだ社会環境だったが、若干二十歳そこそこの久一はアカデミー賞の7部門でオスカーに輝いたミニバー夫人や、彼が特にお気に入りの哀愁などの洋画を上映することで、戦後の貧しい日常生活から離れた魂のドラマを、甘美な恋の物語や胸震わせる感動を坂田の人たちにも味わってほしいと考えたのである。
グリーンハウスを大改装しよう。こんなダンスホールから急ごしらえした劇場じゃ、映画を見終わったばかりの観客を貧相な建物という現実に引き戻してしまう。それは劇場の罪じゃないだろうか。
当時はスバル座がベージュ色のモダンな外装とシンプルな内装のアメリカ的な映画館として大人気であり、安部新の目立つグリーンハウスでは比べ物にならなかった。久一は陣頭指揮を取り、グリーンハウスの大改装に取り組んでいく。映画館の入り口を当時は東京や大阪のホテルでしか見られない回転ドアにして、ドアをくぐると蝶ネクタイの清掃した白髪の案内人がにこやかに迎えてくれる。一流ホテルのような出迎えに初めてのお客は皆度肝を抜かれた。ロビーには茶器と熱いお湯の入った魔法瓶が常備され、いつでも飲めるようになっている。館内の至る所にくずかごを置き、塵一つなく磨き上げられたロビーには生け花の生けられた大ぶりのガラス器が置かれ、天井から吊り下げられたガラスの花器にも花が飾られた。 その他にも開英ノベルの代わりにムーンライトセレナーデを流したり、映写技師たちに責任感とプライドを持たせるためにスクリーンの横に掲示ボードを置き、ただいまの映写は北脇、太田、渡辺といった具合に担当の映写技師名を表示し、休憩時間には担当者をアナウンスした。酒田の人々に映画を最高の状態と雰囲気で見てもらうことに九一は心を砕き続けたのである。
なあ、どう思う？俺はお客さんがこの劇場で楽しんでくれているのかどうか時々不安になることがあるんだ。考えすぎじゃないのか？お前さんは支配人になってから随分努力してきたし、お客の評判もいいみたいじゃないか。
一日の上映が終わると従業員たちとバーに飲みに行くことが多かったが、ひとしきり飲んだ後も九一は必ずグリーンハウスに戻り、明かりを落とした暗い客席の中央に身を沈めて自問自答することもしばしばだった。
でもそれは劇場の良し悪しではなく、写真に感動してるんじゃないのか。この小屋に来ること自体を楽しみにしているかどうかわからない。できることは全てやってきたんだ。もっと自信を持ったらどうだ。まだまだ大事なことを見落としている気がしてならない。じゃあ一つずつ考えようぜ。映画館の基本は客席の座り心地だが、今の椅子に問題はない。
はい、というわけでドラマでした。いかがでしたでしょうか。佐藤九一がどんな人物か少し分かっていただければ幸いです。これらのエピソードはですね、佐藤九一という人物を語る上で本当にですね、わずかな入り口っていうか、その本当にわずかな部分なんですね。まあ、ただですね、今のドラマで特にラストシーンなんかで彼の仕事に向ける情熱というのをね、感じていただければいいなと思っております。まあ、この仕事にかける情熱のお話なんですけども、最高のサービスをお客様に提供するために何をしたらいいのかということにね、全てをかけていたのがまさにこの佐藤九一という人物。映画館の支配人としても、フランス料理店の支配人としても多くの人の心に残り、そして様々な人たちが彼の熱意に動かされてきたんだそうです。九一さん自身ですね、全く違う職業を渡り歩いたように、彼の熱意というのはですね、様々な仕事に取り組む人に参考になるものだと思います。なんと言いますかね、今世間でよく言われているホスピタリティの先駆けだと思いますので、そういう意味でも参考になるんじゃないでしょうか。ただ、この本に書かれている佐藤九一さんのエピソード、ただのね、サクセスストーリーだけではありません。やっぱりですね、この佐藤さんの人生にも大きな山と谷があって、彼自身の人格もですね、決して欠点がないわけではなかったんですね。後の方で語られていますけども、理想を追いすぎる彼の姿というのはですね、経営者としてはちょっと褒められたものではないところも多々あります。しかしね、だからこそその欠点があったりとか、その輝かしい栄光からそのまた谷に落ちたりとかするあたりがですね、彼の人生に共感できる人も多いんじゃないかなと思います。今回のディレクターがですね、この本を読み終えた時にですね、この過去の偉人たちの伝記とは違うなんかこう親近感を覚えたと言ってました。で、タイトルにもあります通り、なぜ忘れ去られたのか、これもね、本を読めば分かるようになっていますので、ぜひ皆様本で確認してみてください。ただ本読んでほしい動機としては、やっぱりね、この佐藤九一さんという男の人生忘れてしまうのはもったいないと思いますので、ぜひ皆さんもね、佐藤九一さんを忘れない人の一人になってください。では書籍情報です。世界一の映画館と日本一のフランス料理店を山形県酒田に作った男はなぜ忘れ去られたのか。岡田義郎著、講談社より定価1785円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本はいかがでしたでしょうか。本のピンナップにあったんですけども、当時の写真があったんですが、なんていうんですかね、モダンな人なんですね。佐藤九一さんがレストランをした時の写真があったんですけども、レストランの料理人とか料理長とかの、ね、写真、佐藤さんの方はね、なんか今風なんですよ。他の人みんな昭和の人っていう感じなんで、ぜひですね、そんな佐藤さんの顔を見てみたいという方もですね、こちらの本読んでみてください。ではといったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。